本日与えられましたマルコによる福音書の6章14節から29節まで、ここの記述はよく読むと何とも不思議な記述といいましょうか、書き方がなされています。十二弟子が伝道に使わされていっている間のこととして、イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入ったと、そう今日のところは始まるのです。この流れで言えば、十二弟子の伝道活動がいわば功を奏して、その結果としてイエスの名が知れ渡ったとも取れます。いずれにしても、今日の段落で言っていることは、要はイエスの名が知れ渡り、ヘロデの耳にも入った。そしてヘロデはイエスをヨハネの生き返りだと言った。あえて言えばただそれだけなのです。その後に記されているのは、ヘロデがどうしてそういう反応をすることになったのかという背景の説明であります。それは今お読みいただいてわかるように、洗礼者ヨハネのいわゆる殉教物語と言ってよいでしょう。それはそれで、まあ、誠に不謹慎ではありますが、大変こうドラマチックな興味深いもので、関心はそちらに引っ張られていきます。しかし今日のキーワードはイエスの名であります。洗礼者ヨハネの殉教物語から何かを学ぶというのではなくて、イエスの名をどう認識するか、あるいは認識できるのかということが鍵なのです。イエスの名は確かに知れ渡った。有名になりました。がしかし、その名前が持っている誠の意味、あるいは真相とでも言うべきものがまだ知られていない。あの人はエリアだ。昔の預言者の一人のようだ。そういう人たちがいたというのです。これはこの少し後のマルコの8章のところで、主イエスキリストが弟子たちにあえて、人々は私のことを何者だと言っているかとお尋ねになったときに、まさしく今日のところと同じ答えを弟子たちはするわけです。エリアの再来だと言っている人もいますと、あるいは預言者の一人だと言っている人もおります。いや、洗礼者ヨハネのやはり生き返りだと言っている人もいます。ちょうど今日出てきていることとぴったり重なるのです。今日のこの箇所は、イエスという名を持つ者は何者であるかということがわからない人間が、なし得る反応はこれだということを表しています。後に後半のヘロデとその妻ヘロディアの反応として象徴的に表されていると言えるでしょう。あるいは代表的に。さて、今日のここでヘロデが王と、ヘロデ王と出てきますが、厳密に言えば実は違うんです。もともとのユダヤの国全体を治める王様ではもうありません。クリスマスの時のあの悪名なだかけヘロデ大王、まあ、この今日のヘロデと区別するためにわざわざお父さんの方に大をつけてですね、ヘロデ大王なんて言うんですけれども、ヘロデ大王の時には確かにユダヤの国という一つの大きな国を治める王様でした。しかし、実質的にローマ帝国に支配されておりまして、ローマはですね、このヘロデを次の跡取りとして 3人、まあ、息子が実質いたんですが、そのうちの1人に与えることはしませんでした。国土を3つに分割して、3人をいわば領主にしたんですね。で、今日の同じお父さんと名前を持つヘロデは、イエス様が主に活動されたガリラヤ地方とペレアという地方の領主でありました。で、このヘロデはですね、今読んでいただきましたように、自分の弟のフィリポの妻、ヘロディアと結婚していたというのです。まあ、よく調べていきますと、どうもこの記述は正確ではないようで、フィリポではない、もう一人の別な兄弟だったという可能性が実は高いんですが、まあ、それはこの通りで読んでいきましょう。いずれにしても、洗礼者ヨハネが言ったことは間違いないんですね。自分の兄弟の妻を自分の妻としていくことは、律法に照らして間違っている。これは、姦淫の罪を犯すことになる。現代風に言えば、不倫の罪を犯すことになるんだ。だから、よろしくないと。はっきり言ったんですね。洗礼者ヨハネ、彼はキリストの先駆者、先駆けとして活躍した人ですが、町の中で活動しませんでした。人々が生活する町、都市から離れて、なんと、荒れ野で、預言者イザヤが預言した通りに、荒れ野から叫ぶ声として活動を展開しました。身なりも一風変わってました。ラクダの毛衣を着、イナゴと野蜜を食するという、何か、えらい原始的な生活であります。それは、おそらく、いわゆる都市生活、世俗の普通の生活から、ある意味では自分を切り離している姿だとも思います。そして、荒れ野で、ある意味では、孤高の人として、みんなで群れてではなくて、一人立つ、孤高の人として、洗礼者ヨハネは、来たるべき救い主メシアのために、町の人々に向かって悔い改めよと呼びかけていくわけであります。彼のこの呼びかけ、彼のこの荒れ野からの叫びは、都市や町の中で、ある意味では自分たちの生活を守り、固めて、生きてきた人々を揺さぶりました。彼の言葉は、洗礼者ヨハネの言葉は、それまでの何らかの指導者や人々に影響を与える人の言葉とは質が違っていたようであります。遠く荒れ野から叫びながら、町の中である意味ではぬくぬくと生活している人たちがこう揺さぶられていく。そして自分たちの方から荒れ野に出向いてって、洗礼者ヨハネの話を聞こうとし、そして聞けば聞くほどに彼の言葉に打たれて、実に多くの人が、彼が言う通り悔い改めて自分の犯してきた罪をきちんと告白し、その印としてヨルダン川で洗礼を受けたりしているのです。罪を悔い改めさせるために、その罪に無自覚であった者たちに対して、洗礼者ヨハネは非常に厳しく、ある意味では容赦なくその罪を指摘しました。その矛先は、町の一般庶民のみならず、この時代の権力者に対しても向けられていたわけであります。ヘロデは王宮で、贅沢な生活をし、そして大きな権力を手にして生きていた。このような荒れ野で叫んでいるようなアウトサイダーの跳ねっ返りの者の言うことなど、 本当ならばいちいち相手にするしなくても良さそうなものであります。しかしもう一度申し上げますが、洗礼者ヨハネはただのアウトサイダー、跳ね返り者ではなかった。ちょうどこの新約聖書の時代の歴史をまとめているヨセフスという人がいくつかの書を残しているんですが、実は洗礼者ヨハネのことも少し書いているんです。そこを見ますと、なぜこのヘロデがですね、洗礼者ヨハネの首をはねたのか。今日のところは一つの物語として、娘が踊りを踊り素晴らしかったから褒美を与えるという、そういう物語になっていますけども、ヨセフスという歴史家はですね、この洗礼者ヨハネが当時の社会や世の中に対して及ぼしていた影響が非常に大きくて、これを見過ごしにできなかったからだと言っているのです。洗礼者ヨハネの言葉はただ厳しく辛辣であったというのではなかったようです。やたらと荒々しい言葉を使う世の中の指導者を自負している人たちもおりますね。何かというと食ってかかり喧嘩を売っているような、あるいは体制とか権力にとにもかくにもそれに噛みついていくというものもあるし、世の中の人はそういう歯切れのいい言葉は気持ちいいですね。何か自分たちの腹の中にある鬱憤やイライラが自分の代弁者のように代わりに言いたい放題言ってくれる、荒っぽい言葉を使って喧嘩を売るようなことを言ってくれたときには何か気持ちよくなってしまったりするかもしれない。しかし洗礼者ヨハネの言葉はそんなものとは全く次元が違っていたようなのです。彼はただ厳しく、ただ辛辣であるということではなかった。彼の言葉の中にある真実というもの、それが多くの人々の実際に心に響き、人々を揺さぶっていった。多くの人を突き動かしていくものであったと言えるでしょう。しかもそれが、当時の権力者であったヘロデにはもはや見過ごしにできないほどであったというのです。しかも、この荒野で叫ぶ男が言っているのは、ヘロデの極めてプライベートな、個人的な事柄にまで深く食い込んで、自分の痛いところをついてくるものであったのです。実にそういう意味では憎い敵であったでしょう。ですから、ヘロデは自らの権力を持ってこの洗礼者ヨハネを捕らえ、牢につないだわけであります。実は、主イエスキリストがいわゆる公の活動を始めるタイミングは、この洗礼者ヨハネが捕まった時なんです。言うならば先駆者としての彼の働きがある意味では成し遂げられていく、その節目です。そこから主は公の活動をスタートしていく。ヨハネが牢につながれて行った時に、ヘロデはですね、どうやら直にこのヨハネが言っていることを聞こうとしたようですね。間接的にあの男がああ言った、こう言ったではなくて、自分の耳で聞こうとしたようなんです。多少言い訳も言いたかったのかもしれません。彼、ヘロデは、直に、おそらく洗礼者ヨハネの言葉を聞くようになって、 世間の人々が突き動かされて自分たちの生活の場である町から荒れ野にわざわざ出かけていったのと同じように、なんとこの洗礼者ヨハネの言葉にヘロデも惹かれていってしまった。洗礼者ヨハネは悔い改めをして救い主を待つように教えていたわけです。ただ相手の悪いところを指摘して、いわゆる糾弾するのとは違います。悔い改めをして待つ者に、やがて来る救い主が救いを与え神の国に入れてくださる、非常に厳しく悔い改めを迫りながらも、実はそここそが救いへの道なんだ、実はそこに希望があるんだということを告げていたわけです。おそらく旧約聖書のイザヤ書などの預言書の言葉を解き明かし、この時代の時代状況の真相を明らかにし、だからこそ救い主を迎えるために悔い改めて備えるべきであることを教えていたのではないでしょうか。ヘロデも洗礼者ヨハネの言葉、その真実性とでも言うべきものに触れて、まさに心動かされた、揺さぶられた一人であった。だから捕らえて牢屋に入れはしたものの、自ら進んでヨハネの話を聞こうとした。話の内容は、おそらく洗礼者ヨハネは相手がヘロデだろうが一般庶民だろうが何だろうが分け隔てなくはっきりものを言ったと思うんです。そんな身分とか権力とか肩書きには洗礼者ヨハネは何の恐れもこだわりもなかったでしょう。ですから言うなれば、ズケズケとズバズバと率直にこの権力者、当時のこの国の最高権力者であるヘロデに向かってはっきりと罪を罪として指摘したでありましょう。権力も富も持っている、それゆえのおごりや傲慢や不正や虚偽もたくさんあったでしょう。それを厳しくいわば断罪されるときに、まさに痛いところを一回疲れるどころか、ブスブスブスブスとこう痛いところをこれでもかというほどに疲れてしまうわけですから、聖書に困惑せざるを得なかったって書いてあるのも当然のことでしょう。ああもう自分には立つ瀬がないというぐらいでありましょう。しかしです、しかしやはりただ非難されるだけの言葉ではないということに気づいて、喜んで耳を傾けるようになっていたというのです。ヘロデの心の中には、一方ではヨハネを拒絶したい、耳を塞ぎたい、排除したい、この痛いところをついてくる男をもう目の上のたんこぶとしてですね、もう取り除いてしまいたい、そういう一方の思いがありながら、他方ではいや、もっと聞きたい、もっと知りたいと、そういう相反する思いがある。で、そこの間をおそらく行ったり来たり行ったり来たりしているのです。それを自家到着などとも言えるのかもしれません。四文字熟語 で、この後出てくる奥さんになったヘロディアもよりもですね、彼女よりも私たちはどちらかといったらこのヘロデに親近感といいましょうか、共感を覚える部分があるのではないかと思うんです。行ったり来たりする思いです。ああ嫌だな、これ以上聞くのは辛いな、 あ、でも聞かなくちゃ、聞きたいな。そこのところを行ったり来たり行ったり来たりしていく、このヘロデ。そんなヘロデを苦々しくきっと思っていたものがいたでしょう。それが妻のヘロディアでした。洗礼者ヨハネの言葉の持っている真実性も、救い主につながる希望も彼女には届きません。彼女は憎しみに満ちてヨハネを本気で殺そうと思っていた。ヨハネを抹殺しよう。ヘロディアの真理としてヨハネを生かしておくことはできない、許しがたい存在であり、存在そのものを消し去ることを強く強く決意していた。夫がこのヨハネに惹かれていくのが分かれば分かるほどに、ここぞというチャンスを伺っていたと言えるでしょう。夫ヘロデの中にあるこの相反する思いと、そこを行ったり来たりしているのとは全く違います。はっきりとした敵意が殺意になっていました。ヘロディアにとってヨハネは目障りな存在などでは済まなかった。激しい憎悪の対象であり、完全に地上から消し去らなければならない存在だった。このヘロディアの激しい思い、それは何故でありましょうか。自分が攻撃された、責められたと思っているのではないでしょうか。攻撃に対して反撃をするしかない、自己防衛として自衛のためにこうするしかなかったのでしょうか。そもそもヨハネの言葉をまっすぐに聞くことができなくなっていた。人の話、人の言葉を曲げて聞く。ヨハネは悔い改めのために言っているはずなのに、自分を攻撃してこようとしている言葉、自分たちを破滅させようとしている言葉だとしか聞くことができない。ヘロディアもいわば不倫行為の当事者でありながら、ヘロディアにとっても痛いところを突かれたことになる、なった。悔い改めに向かわせるための言葉が攻撃の言葉としか受け止められない。やはりなぜなのでしょうか。ヘロデは心揺さぶられ、心動かされて、確かに揺れ動いているのに、どうしてこの奥さんのヘロディアはこうも固くなになってしまうのでしょうか。罪を認めることへの恐怖があるからでしょうか。すべてを失ってしまう恐怖があるからでしょうか。ヘロデの誕生の宴席で、ヘロディアの娘、どうやらこれはヘロデの娘ではどうもなさそうですが、別な文書ではサロメという名前まで出てくるんですが、その娘が客の前に出てきて踊りを踊って客を喜ばせたとある。で、この喜んだっていうのが、どうもその踊りというのがですね、非常に官能的な、いや、もうちょっとはっきり申し上げれば卑猥な踊りだったという見方もある。で、喜んだっていうんです。しかし今日の福音書の言葉からはそこまで読み込むことはできないでしょう。ただこの娘がそのような場に出てきて踊るということそのもの、その自体は普通には考えられないものなのです。娘が入ってきてと記されておりますが、母親の指図がそれこそ背後にあることは十分想定できると思います。 褒美を取らせるという約束を引き出し、何でもやろう、国の半分でさえもやろうとまで言わせる。その上で娘はすぐに母親のところに駆けていき、相談をし、そして母親の指示通りに洗礼者ヨハネの首をと父ヘロデに求める。ヘロデはガリレアの有力者や高官将校などの面々の 前で約束してしまった手前、それを断るわけにいかず非常に心を痛めたとありますが、要するに 殺したくなかったが、娘の求め通りに洗礼者ヨハネの首をはねて来させた。妻ヘロディアのヨハネ抹殺計画にまんまと乗せられ、今さら後悔してもしょうがない己の軽率な約束に縛られ、殺したくないヨハネを殺さざるを得なかった。こうしていよいよ罪の深みに足を踏み入れてしまうヘロデでありました。今日の記事には洗礼者ヨハネの気持ちや彼の働きがどうかということは何も記されていません。あるのは洗礼者ヨハネの言葉に対する反応なのです。その反応こそは名が知れ渡ったと言われる主イエスに対する反応となってつながっていくんです。罪を指摘された人間は自分が攻撃されていると思い込み、徹底して頑なになり、そして語られる言葉の真実性がわからなくなって悔い改めることができないようになっていく。悔い改めよという言葉が攻撃の言葉としか聞けなくなっていく。招きの言葉として聞けない。徹底して排除するしかないと思い込んでしまう。この洗礼者ヨハネが語る言葉、そして主イエスの語られる言葉、神に由来するその聖なる方が語るその言葉に対して、人は時にそれに引きつけられながらも揺れ動いている人がいるかと思えば、もう完全に耳を塞ぎ、少しでも早くこれを抹消してしまいたいと思う者もいるし、今日はこの両極の二人が出てくるわけですけども、おそらく私たちはその間ぐらいのどこかにいるのかもしれません。しかし、いずれにしても、人間というものは、自力では悔い改めることが本当にできない。悔い改めるかな、と話聞いているようでありながら、またうろうろうろうろ揺れ動いてはですね、これに反発し、これを消し去ろうとする勢力にいとも安く取り込まれてしまっていく。ハイデルベルク信仰問答、私も何度かご紹介していますし、何度もお読みになっている方も多いと思いますが、その第一問というのは大変有名であります。有名であるというのは単に有名であるという意味ではなくて、やはりその問いそのものがそれこそ確信をついている問いなのです。こういう問いです。生きている時も死ぬ時も、あなたのただ一つの慰めは何ですか。生きている時も死ぬ時も、あなたのただ一つの慰めは何ですか。答え、私が身も魂も 生きている時も死ぬ時も、私のものではなく、私の真実なる救い主、主イエス・キリストのものであるということであります。第一問は、唯一の慰めは自分がキリストのものとされている、これだというのです。生けるときも死ぬときも変わることなくこれだけが慰めだ。で、第二問にですね、では、そのことを本当に知っていくためには、その慰めに生きるためには、何を知らねばなりませんかという問いが続くんです。自分がキリストのものとされている、これがもう唯一の慰めなんだ。そうか。じゃあ、そうやって生きていくためには、まず何知らなくちゃいけないかって言った時に、答え三つあるんです。一つ目は、自分の罪と自分の悲惨さがどんなに大きいかということ。要するに自分がどんなに悲惨なありさまかということをまず知らなくちゃいけないって。二番目に、この自分がどうやってその罪と悲惨から救われるのかということ。そして第三番目に、じゃあ救われたらどういうふうにそれに応えて感謝していくべきかという、この三つだって言うんです。で、一番最初に上がっている悲惨さっていうふうに言われるんですけれども、別な言い方をすると、人間の惨めさと言います。実は日本語でハイデルベルク信仰問答が新書版で、訳されて、翻訳して、書店に売られていますし、ネット通販ですとすぐに買えますので、明日か明後日には皆さん今日注文するとお手元に届くでしょう、今の世の中ですと。そうしますとですね、こんな薄い新書版のハイデルベルク信仰問答なんですが、今新しく出ている訳ではなく少し古い訳があるんです。多分もうこれは古本でないと手に入らないんですが、それは前の吉祥寺教会の先生でもあられ、等身大の学長でもあられました竹森正一先生がここを訳しておられるんです。で、今の訳だと人間、私の悲惨さについてまず知らなくちゃいけないって、悲惨っていう言い方をしているんです。しかし竹森先生はそれを人間の惨めさと訳すんです。人間の惨めさです。惨めって皆さん使うでしょうか、言葉として。まあ悲惨という言葉もあんまり使わないと思いますけども、ああなんて悲惨なんだ。例えばいろんなテロや、内戦や飢餓やそういうものを見た時の、ああこう目を覆いたくなる、ああなんと悲惨な情景だっていう使い方をするかもしれません。でも惨めさという意味もそこにある。しかもそれは自分自身の悲惨さイコール惨めさなのです。ああなんて惨めなんだ、それは単にかわいそうだという哀れみの情とは次元が違います。なんと惨めなことか、唯一の慰め、自分がキリストのものとされていることを本当に知っていくためには、まず第一に自分自身の惨めさを知らなくちゃいけないんだって教えている。惨めさ、悲惨さ、それは今日のところのヘロディアに、あるいはヘロデに典型的に表されている。そしてそこにもしかしたら私どもも自分自身を重ね合わせていくことができるかもしれない。そこに悔い改めの糸口を与えられるのではないか。ヘロデのように かなりいい線まで築いてきていながらも、やっぱり悔い改めることができない。かたくなな勢力に巻き込まれていくしかない。そうなると滅びへの道をまっすぐに、まっしぐらに突き進むしかなくなるわけです。なんと惨めなことか。あるいはひたすらかたくなになって耳を閉ざし、とにもかくにも排除することしか頭になくなってしまうようなありさま。どちらにしても、なんと惨めなのでしょうか。せっかく語られてくる言葉の真意を汲み取ることもできず、曲げて聞く。攻撃されていると、被害妄想的に聞いていく。ヘロディアもヘロデも、強そうに己の力や権力を、あるいは己の知恵や思想を誇示しているようであっても、なんと惨めなのでありましょうか。イエスの名が知れ渡ったと言って始まった今日の御言葉ですが、イエスの名、その中身、その真相というものを人はいつ、どのように知ることができるのでしょうか。ヘロデやヘロデアを見る限り、もうそれは絶望的としか言いようがないではないか。しかし今日のこの御言葉を与えられ、御霊の助けを受ける中に、もしかしたら、ヘロデに自らを、ヘロディアに自らを重ね合わせることができるかもしれない。その時初めて自分が深い罪の淵に沈んでいることに気づかされ、まことに絶望的であることを知るでありましょう。しかし、なんと、その淵の底にまで、イエスという名のお方が十字架にかかられて下ってこられるのを見出すことができるかもしれない。自分のためにもう一度真実な言葉を携えてやってきてくれるイエスという方を、その名を持つ方を見出すことができるかもしれない。その時、イエスはエリアでもなければ、預言者の一人でもなければ、洗礼者ヨハネの生まれ変わりでもない。その罪の淵から救い出してくださる、救い主である。全く許しを持って淵の底から高き御国へと引き上げてくださる方であるということをついに知る恵みを得るでありましょう。イエスという名のお方、このお方こそ洗礼者ヨハネが命がけで後から来る救い主として証しした方。ヘロデとヘロディアがヨハネを殺したように、この後、大祭司や律法学者やファリサイ派の人たち、そして民衆の一人一人までもが殺そうとした、いや、殺したお方。そのお方が十字架によって罪の深い淵の底にまで下ってきてくださる。悔い改めよ。そう言ってもう一度呼びかけてくださる。痛みをもって、苦しみをもって、死をもって。それは、あなたを攻撃し、あなたを滅ぼすためではなく、何とかしてあなたを許し、生かそうとするため。ヘロデと ヘロディアの姿を通して自らを知り、そしてこのイエスという名のお方の真意を受け止めることを得させていただくときに、私たちは言いようのない深い感謝と喜びというものがふつふつと静かに湧き上がってくるでありましょう。それはいつか、やはりいつ痛いところを突かれるのではないかと不安と恐れにとらわれ、過剰防衛に生きるしかない隣人に対し、この新しい命に生きる幸いをきっと証ししていくことになるでありましょう。